QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました46歳車屋勤務ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
中央アジアカザフスタン共和国のとある銀行、昨年の冬銀行の ATM 機に2匹のネズミが入り込み、中にあったお札を食い荒らしていたことが発覚。この動画がネットに投稿され、数時間で各メディアが取り上げる事態となり、瞬く間に炎上案件となりました。銀行側は信用回復に向け SNS を活用することにしました。 Facebook ではここ最近の吹雪でネズミが私たちの ATM に避難し、全員無事でした。我々のお札を食べたネズミです、覚えていますか、という始まり方で、我々は彼らに暗い ATM よりも面白い場所があると提案し、本社オフィスに連れて行きました。彼らはこのオフィスを気に入ってくれたようなので、ここで彼らを飼うことにしました、という内容の投稿を行い、その後も飼育の様子を投稿し続けました。この様子を再びメディアが取り上げ、この銀行のウェブサイトやフェイスブックのアクセス数は一気に増加。投稿のシェアは国内にとどまらず、海外20カ国へ広まりました。ありきたりな謝罪のコメントは一切なく、ネズミ2匹から見たストーリーに仕立て上げ、批判をうまくかわしながらの話題作りが功を奏し、一気に信用回復に至りました。この SNS を使った活用でかかった費用は、ネズミのケージと餌代の3000円程度。この費用で問題が収まったのであれば、非常にお安く済んだ案件。裏にどなたか作詞でもいたんでしょうかね。見事ですね、ということでいただきました。まあ、ネズミのね、可愛らしさを前面に出してうまく逃げるという、ね、どうですかネズミ。
もうちょっとどう思われます、これちょっと私悲鳴もんだったんですけど。
ああ、やっぱネズミ嫌いですか。
いや嫌いとかじゃないんです、そこまではいいんですけど、それがつがいであれば爆発的に増えますよね。その後どうするんだろうな。
あ、それもありますわな。
ドワーって増えて、
そちらの、新鍋スタジオの1階部分に時々ネズミが出てたんですよ。
もう、
台所のところに、本当にちっちゃな、ハツカネズミですね、ドブネズミじゃないか、ハツカネズミが出てたんですけど、もう眠るとカエデとかギャーギャー言って逃げ回ってたんですけど、私なんか、なんて可愛らしいんだろうとか思って、で、なんかこう、あやめたり、なんかね、するのは、私にはできないわけですよ、こう、神のような慈悲の心を持った、えのきだ師匠ですから。
はい、
なので、なんとかして出てってもらえねえかなと思って、それで、ネズミっていうのは、ミントの匂いとかああいうの嫌うっていうのをネットで調べて、で、はい、見たら、前の毛合作戦の時に上田くんが置いてった、なんか背中にこうシュッシュッシュッってかけると、メントールとかミントのやつでこうなんかヒヤッとする、サロンパスみたいななんかやつですよ。ひんやりする液体のやつ。で、それが思いっきりミントの匂いなんで、それをはい、彼らの通り道のところにずっと吹きかけたら入ってこないんじゃないかと思ったら、まあその通りになりまして。で、それとちょうど真冬だったんで、冬の寒い時に暖かいとこを好むじゃないですか、彼らも。
あ、
だからあえて台所のところは暖房禁止にしましてですね。もうすっげえ寒い状態にしたらいなくなりましたね。
ああ、そうなんですね。それは良かったです。
でも私なんかは可愛いので、こうもし手のひらにでも乗ってきたらそのまま飼ってやってもいいなっていうぐらいの感じで、もうウイラーとかベンカっていうぐらいの、まあわからない方はぜひググっていただきたいんですけど、
はい、
まあそういう、ね、よく月曜ロードショーでやってましたよね、ウイラード。
いやー知らないです。
オリー正弘です、こんばんは。今日ご覧いただきますこの映画、まさに、人間とこのネズミの友情というものを描いたこの作品ウィラードをご覧いただくわけですが、という何回も見ましたねウィラード。
ウィラード知らない。
ええ、うん、まあ嫌な映画ですけどね、ウィラード、
はい、ウィラード
ウィラードで、はい、木南さんはあれですよね、ネズミはよくあの茹でて食べてるって聞いたんですけど、
必ず必ず
分
かるんですよね。ないですよ。
もう、あ、うまそうじゃんと思ってパッと捕まえてこう湯がいてなんか、
うまいですよ。あ、やめてくださいよ。
最近はですか、やっぱ叩きで
食べませんよ、気持ち悪い。
レアな感じでね。
怖い。
ああ。昔あの野良黒五丁かなんかの時にですね、高橋水宝原作の野良黒のやつで、あの野良黒があの飯炊き係をやるんですよ。それであのブル連隊長から頼まれて、あの、はい、とんかつだかをなんか作ることになったんですよ。で、はい、で連隊長も こんな美味しそうなものを食べるんだなと思って、私もつまみ食いしてやれって言って、うん、気がついたら全部食っちゃうというね、野良黒が。それで仕方なく野良黒があの、うん、ピストルでネズミを撃ち殺してですね、はい、それでネズミの肉でとんかつみたいなものを作って連隊長のところ持って行ったら、これはお前のための料理でっていう話で、その日頃の努力をあの褒めてやろうと思って、お前に食べさせてやるためにって、お前のための料理なんだって言って泣きながらそのネズミのやつを食うっていう回があるんですけど、あのこれは私は大好きな、あのもうあの昭和初期に考えたギャグとして素晴らしいだと思う、あの、まあ、そんなことを思い出すわけでございまして、ネズミはだから、はい、あの食べる人にとっては美味しい肉だそうです、
そうなんだ、
というね、あのネズミが出たことないですか、あのお二人は、あの家にとか。
あ、実家バリバリもうとっても出てました、パタパタ歩いてました。
あ、そうですか。
はい、
そうですか。あのハスカネズミ、それともドブネズミ。
あ、ちっちゃかったですね。
あ、じゃあハスカネズミですね。はいはい、あのドブネズミでかいですからね。
はい、うんうんうん、でかいですよね。あれドブネズミ道路とかでちょろちょろって出てくる
ん
です
か。ノブネズミだったのかヌートリアだったのか分かんない
し、怖いっすよね。
あのヌートリアって
1メーターぐらいのやつ見たことあるんですよ俺。
は
ぁ、うん、あのドブの中で目があったもの俺、あの
怖い、
ドブのほら、
蓋
が1個だけ抜けてるとことかってあるじゃないですか、なんかあのドブの蓋が、速攻の蓋が、なんか知らないけど、1個だけ開いてるとこ。で、何気にそこを見ながら歩いてたら、何かと目が合って、上で一歩また元に戻って、もう一回見てみたら、そこでお互いにこう見つめ合ってしまったってことがありましたね。
はい、1メートルって。
でかかったですよ。あの、名古橋の近く。
名古橋の方なんですね。
南千段畑の、
今もいる
かな、白川公園に近い、多分いるんじゃないですかね。まあ、彼らもけなげに生きてますからね、本当に皆さんお気をつけいただきたいと思いますけども、さあそういうわけでございまして、5月の QIC は今回がラストで、そうか、来週はもう6月に入るということで、
早いですね、
いよいよね、6月22日は神戸、はい、ミーティング2019でございます、うん、もう今このね、番組の毎回の写真のやつを見ていただければ分かるんですけど、こちら新大阪スタジオの私の今喋ってるところの背景は今神戸ミーティングのでかいタペストリーを今虫干し状態にしておりまして、今そこにこう貼ってるところで、はい、その写真になってると思いますけどもね、で、いろんな準備も始まっております。もうだからすぐだよ、もうご準備よろしいでしょうか、これからいろんな告知も入れていきますんで、どうぞよろしくお願いしたいなと思っておりますけれどもね、はい、ということでございまして、木南さんは今どんな準備を今なさっておられますか。
どんな準備どんな準備、
荷造りとかもうね、
まだしませんよ、なんでですか、まだしませんよ、6月も入ってないのに。
あとほら
してませんよ、
えのきだしんえもんさんへのこうお土産とかね、こういう、
なんでですか、熊本アンチ熊本なのに、
いや
何も持っていきませんよ、熊本の土産。
僕はこう見えてアベックラーメン好きですから、
いやいや、もういいですよ、
もう手に入らないですか、そちらね。
いや手に入らないことないですけど、やっぱりこっちは丸太勢力が強いですね。 どちらかというと、マルタイが強いです。なのであ まりアベックは見ないですね。あとこの間ね、宮古そばってわかる？
はい、あれですよね。宮古そば食べたですよね。あれ宮古そばじゃなかったでしたっけ？
神戸で三宮で食べたでしょ。
ね、お昼で食べましたよね、みんなで。あれ宮古そばでしょ。
そうそう、関東は富士そばが勢力が非常に強いわけですが、関西は宮古そばなんですね。
はいはいはい、
であちこちにあるんですけども、はい、でこの間神崎川の駅の取材を深夜快速の火曜版の時に、火曜版の収録でやったんですよ、はい、その時にちょうど目の前に宮古そばがあったんで、昼飯で食ったんですよ、
はい、
で中に入ってもうメニュー選ぶのもめんどくさかったから、もうあらかじめ頭の中でもう月見そばって決めてから入って、で月見そばくださいって言って、それで、はい、でできるの待ってたら次に入ってきたおじさんが、
はい、
熊本ラーメンって言って、熊本ラーメンって何それとか思って、
宮古そばであるんですか？
宮古そばで店によってかどうか分かんないけどラーメンがあるのよ。
熊本ラーメンって言われてたんでしょ。
でそれでなんかフェアみたいな感じで熊本ラーメンを今やってますっていう、よくそのメニューみたいな書いてあって、これ どうやって作るんだろうなと思ったら、まあいわゆるスーパーで売ってる熊本ラーメンの半生のラーメンがあるじゃないですか、
うん、
味仙とかのやつとかケーキのやつもある、うん、あんなようなやつで、
はい、
でそこスープをもともとビニール袋に入ったの濃縮したスープをお湯で伸ばして使うってやつです。でそれに黒いマー油ね、焦がしたニンニクだったマー油を入れて、それで麺湯がいてて、まあ、であとは具はまあネギとかなんだチャーシューとかそういうのをこう別に用意してあって、でそれで見た目は普通に熊本ラーメンになってて、これいくらかなと思ったら、まあまあ400いくらとかなんか書いてあったけど、まあそんなもんかな、まあだからまあ言ってみれば山ちゃんラーメンみたいなもんですよ、平井の。
なるほど。
まあ味は知らないですよ、食べてないから。
うん、
でなんか おじさんは嬉しそうにわせわせとか、でまあなんかまあでもこっちでもいろいろほら九州なんだろうね、やっぱ豚骨のラーメンがこっち多いね。
ああそうなんですか。
普通にチンタンの澄んだスープの醤油ラーメンとかって、まあないわけじゃないです、もちろんあるんだけれど、なんかこう、はい、ちょっとラーメンでも食おうかなとか思って見たら、
うん、
なんか豚骨って書いてあったりとか、九州って書いてあったりとか。
人気なんですね、そっちの方では。
別にそのでそのどちらかというとさっぱり系の醤油ラーメン食いたいのになとかってないし塩ラーメンとかがいいのになとか思うけど、そのほらでそういう店に当たると今度はなんかこだわりの店みたいな感じになってて、なんか腕組みしてるようなやつで、それでラーメン一杯900円とか、おいおい900円出さねえよとかって、なんかそういう感じですよ。いやだから食べないね、ラーメンもね、あんまり、
なかなか合いませんね。
あ、いいのに合わないんですよ。あとはね、あとこっちで面白かったのは、この間それこそあれどっかで喋ったかな、銭湯に入ったんですよ。昔ね、子供の頃によく入ってた三ツ矢温泉っていうのがありましたよね。それで、はい、そこの近くにある昔は山陽マンションって名前だったんですけど、3階建てのマンションがあって、で、マンションなのに風呂がないっていうね。それで、そこにおじ一家が住んでたもんですから、そこの2階に。
はい、
で、そこの2階の窓から、いとこの、年が同じいとこと、年が一つ上のいとこと、二つ下の女の子のいとこで4人でこう、はい、通りに向かって、で下をヤクザモンが歩いてるわけですよ、チンピラが。それに向かってこう絵が汚いとか落書きとかって叫んで、これもう
怖いもの
知らない、いても足るぞみたいな感じで下からこう言われて、やってみろとかっつって、
それ
まだでそしたら本当に攻めてきまして、
ほら
それでそれの一応対応を取るのが おじとうちの親父で、でうちの親父が空手五段で、おじが柔道三段なんですけど、しかも柔道三段で神戸の はい、ある組織からひし形 のバッジをいただいてるやつで、決して構成員ではないですけど、なんか感謝状的にもらってるやつ、
感謝状ってい
ろいろ万博の時にいろいろお手伝いをしたみたいで、で、はい、まあ金貸しですからね、それでそのチンピラが攻めてきたんだけど、その二人にボコられまして、で翌日またそのすぐ近所の銭湯に行ったわけですよ、いとことみんなで、でしたら中で顔中あざだらけで背中に中途半端な入れ墨入れてるチンピラが体洗ってるわけですよでうわまずっとか思って、もう子供心にこれこそ殺されるかもとかって思ったら、我々の姿を見たその顔をボコボコにされてるおっさんがタタタタタタしてって、うわーもうやられるとか思ったら、
何
もう坊ちゃんたち人が悪いわとかって言って、お父さんたちによろしゅうたよろしゅう言うといてなとかって言われて、もう本当にね、裏社会の理不尽なね、人間関係といいますか、ヒエラルキーをまざまざとね、
本当ですか。
もう、そのチンピラ何一つ悪いことしてないんですけど。
ぶつけられて。
悪いのはもう、100% 我々悪ガキだったんですよね。で、まあまあ、そういう、人間のね、その、裏社会の、その、ヒエラルキーとかも学ぶことができる、そういう場だったんですね、銭湯というのはね。
で
そこがまだあるわけだ、その銭湯が。で、まあ、あるのは知ってたんですけど、で、前を通り過ぎたんだけど、なんかこう、後ろ髪引かれる思いがしましてね、ちょっと入ろうかなと思って、それで、まあ、自転車止めて、でガラガラっと開けて、そしたら番台があるじゃないですか、で、
はい、
今大阪市内の銭湯は440円なんですよ、まあ、結構しますけどね、
で
手ぶらで行ったんで貸しタオルくださいって言って貸しタオルが20円、でタオル持って、でよく考えたら石鹸もシャンプーも持ってなくて、
あそうですよね、
でガキの頃はね、ほら銭湯なんて流行ってたから、薄いなんか使い捨てってわけないけど、牛乳石鹸の薄いっていうなんかすごいちっちゃいやつを10円ぐらいで売ってたんですよ、はい、
ああ
であれもう一回使ったらそのまま置いてっちゃうんで、みんなあっちこっちに石鹸がその捨ててあったんで、石鹸なんかなくても大丈夫だったんで、今そんなことないですね、
なかったですか、やっぱり
全然ないですね、
おじいさんも置いてないのか、
置いてないです、ね、もう置いてないで、かといってほらなんか知り合いのジジイでもいれば、こんにちはとか言ったら借りることができる、誰もいないんで、
そうですね、
まあ、体の、お湯で流してから、ただ湯船に浸かって出てきたっていう、そったりなんですけど、でもまあ、なんか、昔と何一つ変わってなくて、
変わ
ってないですね。で、やっぱり、冷蔵庫に、フルーツ牛乳とかコーヒー牛乳とか入ってて、
懐かしい、
で飲もうかなと思ったけど、はい、まあ、牛乳嫌いだからいいやと思って、
そうでしたね、牛乳とっても嫌いでした、
フルーツ牛乳は飲めるんだけど、フルーツ牛乳って会社によって飲めるやつと飲めないやつがあるんですよ、はい、私、
あ本当ですか、
牛乳味が強いやつはダメで、
そっか、
でだいたい最近のはどうもなんか香料が弱くなってるからダメだなと思って、まあ、飲まなかったんですけど、
用心してですね、
でもやっぱりなんかちょっと懐かしいものにこう出会いましたね、
その顔が変わったぐらいの人たちなんか いなかったですか、
いや
ちょっと年を重ねて、
わかりません、まあぜひ肩気になって真人間になっておいてほしかったと思います、今はどうなさってるのかご存命であればいい、今生きてらっしゃるだったらもう70ぐらいだと思いますけどもね、
まあ、そうなんですね、
私が小学校3年生の出来事ですからね、それはね
9歳ぐらいですね、
昭和40なんだ、8年とかですよ、ぐらいですよ、1973年4年ぐらいですか、それぐらいの、エピソードですね、ちょうどそうですね、人造人間機械だとかが放送されてた頃じゃないでしょうか、その中チンピラがボコボコにされてる音を聞きながら機械だを見た記憶があるんですけどね、
鮮明に覚えてらっしゃるんですね、そこのところはね、
という話でございまして、神戸の話とは何の関係もない話に言ってみました、
すいません
ともかく、あの、22日でございます。皆さん、はい、本当にぜひ遊びに来ていただきたいと思います。はい、それと、来週の鳥は土曜日でいいのかしら、業務連絡。
そうですね。
別にいいのかな
6月。大丈夫と思います。
6月1日土曜日の昼間収録になりますよね、多分ね。
6月1日
ですね。
ですね、はい。もしですね、こちら新大阪 FMC スタジオ、見学をしたいという人は、もしいれば、はい、FMC の、FMC じゃない、QIC の投稿フォームから送ってください。人数に限りがありますので、はい、こっち側の状況によってちょっと変化するので、何人って言えないんですけれど、もう、ぶっちゃけ、はい、最大で2、3人です。で、下手するとお一人とかっていうことになるかもしれませんけれど、もしくは応募がなかったらゼロですけど、見たいという方がいたらですね、はい、応募いただき、大体、ですから6月1日土曜日の、14時半ですよね、大体ね、はい、14時半ぐらいから、やる予定なので、その時間帯、14時半から16時半ぐらいまでの間、お時間が取れるという方で、こちら新大阪 FMC スタジオ、に、来てもいいよという方いらっしゃったら、投稿フォームから応募していただきたいと思います。さあ、そういうわけでございまして、今日もお送りしてまいりました。前半ちょっとなんか音声のやっぱり今ね、いろんなものをこう試行錯誤してやってるんですけれど、なかなかね、これベストってやつが見つからなくて、ベストな方法は分かってるんですけど、ベストな方法を取りたいんですけど、予算がそうですね、70万ぐらいかな。
なるほど。
コーデックがね、1台35万ぐらいするんで、2台いるんで、ね、それを使えばね、問題なくやれるんですけど、江戸に余ってんのがあるんだよな。業務連絡、富岡君聞いてたら、ちょっと探してくんない？わかるよね、1人派のコーデック2台ね、よろしくね。ただだね。ということで、業務連絡終わり、ということでございまして、そういえばだから、この間はそうか、熊本からやったんだよね、
はい、
収録を。早いね。
そうです、
もう1週間、ね、だからディズニーフォーライフからもう1週間経つってことか。
そうですね。
ああ、そうですよ。
ひゃー、なんかあっという間ですよ。で、19日日曜日の夜にこっち帰ってきたわけですよ。
そうですね。
熊本を立ったのが19時4分とかだったですから、新幹線がで、3時間ちょいでこっちに新大阪着いて、でだから22時過ぎぐらいかな、こっちに着いたのが、でその間なんか知んないけど、隣の席に入れ替わり立ち替わり、いろんなやつが座りやがって、まあいいんだけど、最初ちょっとなんかいい感じのご婦人が座りましてですね、今日の旅は楽しいかなとか思ったら、小倉で降りちゃって、
早かったね、
もう降りちゃうのとか思って、それでその後ちょっとしばらく誰も乗ってこなくて一人で座ってたら、今度広島で、広島でなんか巨大なおっさんが乗ってきて、なんだこいつって、2メーターぐらいあるようなやつで、山男みたいなやつで、なんか巨大なリュックサックをこう背負ったやつで、
はい、
なんだこいつとか、
何者だったんでしょう。
でなんかすっげえこう熱が伝わってくるの、なんかこう、なんか巨人みたいな感じで、なんかこうじわーっと湯気が上がってるわけですよ。なんかもうちょっと空間軌道なんとかでこう首のところをガスパンってやらないといけないみたいな感じなんですけど、でその人はなんかすぐ降りちゃって、また岡山かなんかで降りちゃって、でその次にまた今度おっさんが座ってきて、でおっさんは新大阪までずっとで、まあいいんですけど、そんな感じで、皆さん金さん払って座ってるんですからいいんですけどね。というわけでお送りしてまいりました、 QIC そろそろお別れの時間です。お相手は榎田新右衛門と
キラウエアいうこと
桃友雫でした。
それではまた来週ごきげんよう、さようなら。